シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
ラロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、今回もラロッカさんとネットフリックス作品を語る、ディギンネットフリックスをやっていこうと思いますが、まあ、どんな企画かというと、二人とも見ていなかったネットフリックス作品をお題にして、二人がそれぞれ作品を見てネタバレなしで感想を話していくという企画となります。年内最終回ですね。というわけで2021年最後はですね、自分、ロンペが選んだ作品で、ブルーズと打ちのめされてもとなります。まずはこの作品概要を読んでみます。屈辱的な敗北を喫した総合格闘家、かつて手放した幼い息子と再会した彼女が、ファイターとして母親として再起を図る最後のチャンスをつかむべく立ち上がるとなっております。で、こちらの作品を僕もラロッカさんも見てきたんですが、この作品の感想を今回はラロッカさんからお願いします。
よろしくお願いします。僕、こういう、なんだろう、格闘系の映画というか、まあ、そもそもボクシングとかね、そういうのもあんまり得意ではなくて、あんまり見なかったんですけど、だから、マンスリーシネマトーク東京で、クリード2っていう、お題になるまで僕、ロッキーシリーズすら見てないっていう。
あ、言ってましたね。見てないって言ってましたね。
シリーズで初めて見たのはクリード2なんですよね。1だけは見たんですけど、その後に。まあ、とにかくね、なんかね、絶対に痛々しいじゃないですか。痛々しい、まあ。出てくるだろうなのも間違いないので、ちょっとね、なるべくはこういう映画を僕は遠巻きにしてたんですけど、まあ、一応お題になったということにね、見始めたんですけど、あ、まずそうか。あともう一個は、だから、前も、誰だっけ、ブルータス・ジャスティスの時の主演の人誰だったっけの時も言ったんですけど、とにかく僕だから、有名な俳優とかもあまりちゃんと認識してないので、
はいはいはい。
メイン、だからこれが監督主演がハルベリーっていうところがやっぱり注目だと思うんですけど、
うん。
ほぼ僕としては、なんつうの、初見の人ぐらいな感じで。実はね、X メン出てたんでね、この人ね。
そうですね。うん。
出てたらしいんですが、全く覚えてないっていう。X メンって僕、ウルヴァリンしか覚えてないんだよな。っていう感じなので。まあ、だから、まあ、本当初めて見る人を見るみたいな感じで見てて、まあ、やっぱね、冒頭のあたりのはとにかく痛々しい場面が続きます。あ、これきついなって思って見てて。でも、まあ、序盤、子供が出てきてね、この、主人公のジャッキー・ジャスティスの、まあ、生き別れてたというか、元夫に親権を取られてたんだけど、なぜか、元夫がどう、なんか手放しちゃったのかわかんないけど、孤児かなんかなってたのかな、あれ。なんか回り回って結局、ジャッキーのところに流れ着いて、自分の子。
亡くなったんじゃないですかね、お父さんが多分ね。
なって、だから、結局、まあ、ジャッキーの元に帰ったんだけど、
うん、
なんか、全然喋れなくなっちゃっててね、うん、精神的に何かわからないけど。で、結局、まあ、で、しかも、その、もともとはものすごい、女子総合格闘家の、まあ、スーパースターみたいだったんだけど、すごい、情けない負け方を一回しちゃって、
うんうん、
あんまその格闘技界からも去ってみたいな感じで、全然収入もないしね、みたいなことで、うん、どうやって去ってるのかな、結局じゃあ戻んなきゃいけないのかな、格闘技に、みたいな感じになってくるんですけど、その辺はやっぱ子供が出てきたことがとても心穏やかに見れたな、そっからね、
うん。うん。
その子供との関わり合いみたいな話になっていくんで、でね、この一番好きなシーンはですね、結局、まあ、いろいろあるんだけど、この主人公のジャッキーがね、子供を自分で守っていくんだって決心するシーンがあるんですよ。
はい、うん、
そこでね、ですね、ハレルヤって曲がかかるんですね。
うん、
ハレルヤ、ハレルヤっていう曲がかかって、僕、この曲が本当大好きで、
うん、
これは最初に、すごく、まあ、昔から有名な曲なんだろうけど、映画で最初に認識したのが、シングっていうアニメーションの、あの、前回のね、あの、時にちょっと話題出たんですけれども、シングってアニメーションの音楽映画で、これがね、主人公がある覚悟をするときにこの曲がかかるんですよ、シングが。また素晴らしい場面だったし、あとですね、2018年のピョンチャン五輪って韓国でありましてね、その時ね、フィギュアスケートの男子で、カナダのパトリック・チャンっていう選手が、
はいはいはい。
この人が、ショートじゃ、普通の方、長い方の方、ショートともう一個なんだ、忘れてしまった、あの方で、の曲で書けるんですけれども、まああのね、パトリック・チャンってまあもう結構ベテランでね、その当時。でもう、ジャンプが4回転だ、3回転半だってできないと全然勝てない状況になってたんで、結果としては9位だったんですよ。全然、うん、ただその、ハレルヤに合わせて、踊る演技の様は、本当に感動的だったの。もう手足先に本当に全神経が集中して研ぎ澄まされて、もうジャンプ以外の、もうすべての演技がね、本当にね、もう感動としか言いようがない、神々しいものでね。
うん、
僕だから、結果は9位だったけど、僕の中ではもう本当金メダルなんですよ。
なんか言ってましたね、なんかそれ。なんか聞いたことあるな、なのかさんに。
で、そのパトリックちゃんが、その直後引退するんです。だから本当に最後の最後に自分の全てを振り絞って出した演技の時にかけたのがハレルヤだった。
うん
ね、でハレルヤってな、まあだからキリスト教の多分キリスト様に祈るみたいな歌なのかもしれないけど、僕が感じるこの歌の印象は、なんかそのキリストごとみたい、キトシトとかその一人の神に捧げる歌っていうよりか、なんかね、自分の内から湧き出るパワーとか光を称える歌みたいに、僕はやっぱり、で、今回もそうなんですよ。ここで子供を守るぞって決心するときにかかる歌なんで、やっぱね、こう、ハレルヤが、で、ここでかけるかっていうところでかけてくれるんで、ね、やっぱもうこれで、この映画はもう、歌丸さん的に言うと5億点みたいなね、ことになって、ただやっぱりさ、最後戦いはあるわけですよね。やっぱクライマックス。
ありますね。結構長くありますね。
ね、覚悟して、まあでも、ハレルヤがあったし、もう5億点は取ったから、そこは覚悟してみようと思って見たんですけどね。いやー、これがね、すげえ良かったんです。最初すげえ痛々しいような、まあ、戦いのシーンだったけど、このクライマックスの戦いのシーンって、本当淡々として、淡々とスポーツとして総合格闘技を見せるっていうシーンだったんですよ。
そうですね。
だから、例えばなんか、わかんない普通のシング映画とかありそうな、こう、スローモーションで、わーって殴られて、
うんうんうん、
倒れて、なんか、わーん、スーみたいな、なんか、うんうん、なんていうの、こう、映画的なケレン味みたいなとかも一切ないし、で、普通の映画だったら、こういう、ここに、こういう人が駆けつけてよ、なんか来るだろうな、みたいなのもなくて、本当にただただ、ジャッキーの戦いを淡々と見せたんですよ。
そういう印象ですね、本当にね。
うん、ここが本当良くて、なんかね、その痛々しさを感じるっていうよりも、なんかね、スポーツの神々しさみたいなのをすげえ感じたの。そう、本当淡々と見せてくれることによって。で、あとね、ボクシングよりやっぱこれ見やすいなと思ったのは、総合格闘技っていうのは。こう殴る蹴るだけじゃなくて、寝技とかさ、
うん、
とかは結構メインにあるから、そういう意味でもなんかね、こう、ただただ殴られて血が出るみたいな感じでもなかったし、結構いろんな作戦があるんですよね。
そうですね。うん、
だからね、ほんとスポーツとしてのね、面白さと神々しさが見れたんで、いや、こういうことがあるんだと思ってね、やっぱりこう、食わず嫌いしちゃいかんなって。
うん、
本当にだから、あくまでジャッキーの己の戦いっていうのを素直に見せるっていう、この演出は僕は本当このハルベリー監督、 いや、これは素晴らしかったな。僕はかなり好きですね。でもね、最後にね、超ベタな展開があるんですよ。もうね、それがまたいいっていうことになっちゃうんだよね、この映画は。もうだから、すごく切れ味のある、緩急のある、とても素晴らしい僕は演出だと思いました。っていうのが感想です。
はい。ありがとうございます。では、次は僕の感想と、はい、まあ、作品を選んだ理由も含めて話したいと思うんですけど、まずね、作品を選んだ理由は、今回の収録が、まあ、12月の2本撮りの2本目がこれなんですけど、まあ、1本目のお題が、ラロッカさんが選んだ、パッシング白い黒人という作品で、まあ、これはそっちの回でも話したんですけど、レベッカ・ホールというですね、女性、女優の初監督作で、ラロッカさんが先に連絡をもらって扱う作品が決まったんで、まあ、せっかくだから僕も俳優の監督作で行こうと思ってですね、まあ、できれば初監督作で行きたいなと思っていたら、ちょうど良いですね、このハルベリー長編初監督作というのがあったんで選びましたというところですね。
そうなんですね。
そうなんですよ。はい。で、まあ、パッシングの方は、レベッカ・ホールは、まあ、自分の監督作では出演はしてなかったんですけど、まあ、今回のハルベリーは、もう監督もやって、がっつり主演もやるという感じでしたね。で、僕は吹き替えもあったんで、今回は吹き替えで見ましたっていう感じですね。で、まずですね、まあ、ハルベリーが頑張ってたってとこですね。この、ハルベリー演じる主人公のジャグリーン、まあ、総合格闘家なんですけど、まあ、かつてですね、UFC というですね、MMA って呼ばれる、ミックスドマーシャルアーツっていう、まあ、日本で言えば総合格闘技って意味ですけど、まあ、それの最高峰みたいな試合で、10戦、全勝してたファイターなんですね。で、まあ、まあそこから、ラロッカさんが言ってた情けない負け方をしてしまったがために、まあ今は落ち目になってしまっていて、まあでも、かつてはそれだけすごかったんだから、まあ、強い、動けるってところを見せなきゃいけないと思うんですけど、ですね、まあなんか、なんでしょうね、吹き替えみたいな感じで、ハルベリーがやってない部分もあると思うんですけど、まあ、はっきり言ってかなり自分でやってるんじゃないかなっていう感じの映画を見てもわかるような感じでしたね。で、何がすごいって、まあ、ハルベリーって今55歳なんですよ。でも多分映画の中の役柄としては多分せいぜい、なんでしょうね。まあ、息子のマニが6歳だし、多分ね、キャラの設定として年齢あんまり、ね、明確にはなってなかったですけど、多分40歳とかの設定なんじゃないかなっていう感じの見せ方だったと思うんですよね。まあでもその40歳でも、なんかトップの女性格闘家としては、まあ超ベテランになってしまうと思うんですけど、まあそれでもハルベリーの実年齢よりは、はるかに下、ハルベリー55歳だから、本当ね、すごいなと思うし、まあ、すごい体も絞ったと思いますし、なんか苦しそうなトレーニングの場面とか結構いっぱいあるんですけど、まあ、明らかに自分でやってるところが多いかったと思いますんで、すごい相当大変だったんじゃないかなというふうに思いながら見てましたね。あとなんかもうトイレに入ってる場面とかも出てくるし、なんか吐いてる場面とかもたくさん出てくるし、なんかとにかく、体当たり演技みたいな感じで、まあ、これも自分で監督してるからできることなんじゃないかなと思うし、なんかもうハルベリーね、オスカー女優ですからね、他の監督で多分これやってくださいって言える人がなんかいる気がしないので、自分自身監督、自分主役だから、なんか成立するようなことなのかなと、見てて思ったってとこですね。で、まあ、というですね、総合格闘技については、この、 主人公、彼女にとっては、まあ、復帰戦となる試合が、いきなり大きな舞台になるんですね。で、映画はそれに向かっていくことになるんですけど、まあ、ラロッカさんも言われたんですけど、まあ、クライマックスはその試合を、まあ、淡々ではあるんですけど、かなりじっくり描いていて、すごい力が入っているなっていう感じでしたね。うん。で、まあ、もう一つの軸は、やっぱりラロカ様が言ってた息子、マニーとの関係性の部分だと思うんですけど、まあ、僕はこのマニーとの関係性のポイントは二つあったと思っていて、一つは、ラロカ様が言った一言も喋らないという部分ですね。まあ、喋れないのか、喋らないのか、ちょっとね、どっちかなのかなって、ちょっと、わかんない部分もあるんですけど、まあ、父親を亡くした、ショックなのか、周りへの抵抗なのか、喋らない、喋れないっていうのが、まあ、一つ目のポイントかなというところですね。で、二つ目は、まあ、母親であるジャクリーンと出かけるときも、なんか手をつながないんですね。まあ、これも抵抗なのか、まあ、警戒なのかわからないんですけど、まあ、まあ、それに対してジャクリーンが、じゃあ手をつながなくていいから、この、ジャクリーンの上着の横のところを掴んでろっていうふうに言って、まあそれにはマニーも従って、まあそれ以来出かけるときは、そのマニーはジャクリーンの上着を掴んで歩いてるんですね。まあこれが二つ目のポイントかなという感じで、まあすごいこの二点って明確なポイントなんで、きっとまあ映画的にはですね、まあ、ジャクリーンが母親であるということを取り戻して、マニーからの信頼を得て、まあ、マニーが喋るときが来るのかなとか、手を繋ぐときが来るのかなと思ってすごい見てるんですけど、まあ、これは、については結果は言いませんけど、これについてですね、中盤で、街を歩いていてですね、あるきっかけでマニーがすごいうずくまって泣いてしまう場面があるんですけど、まあ、その後にですね、ジャクリーンがもう今日は学校は行かない、とか言って、自分もジムは行かないって言って、まあ、二人で映画館で見て、映画館で映画を見て過ごすんですね。で、そこで、二人の関係性がかなり良くなったように見えるし、その後で、マニーが、話すかな、どうかなっていう部分があるんですね。そこの演技がね、とても良くて、あ、この子上手いなっていうふうに思ったっていうところはありますね。で、あとは、過去に、ジャクリーンがひどい負け方をして、UFC の舞台から去ってるんですけど、結構そこの理由も、後半になって、あ、こういうことなのかなっていう部分もしっかり描かれていたような気がするんで、結構そういうとこでは、いろいろなエピソードもしっかり描いてるなっていう感じもするし、あとも、ジャクリーンの、お母さんも出てくるんですけど、ジャクリーンの母親とはすごい確執があって、みたいな部分も、まあ最初から描かれてるんですけど、その理由みたいな部分も後半で出てきたりっていう感じで、結構なんか映画の要素としてすごいしっかりしてるなという感じはしましたよね。で、あとは映画の、始まりの時点では、ジャクリーンは、アルコールに依存しているような状態なんですけど、ある方法で隠れてお酒を飲んでるんですけど、
何してるのかなと思って。
そのね、飲み方がちょっと面白いってところですね、なんかね。
はい、ちょっと映画っぽいんですよね。
そうですね。あれ、まあちょっとね、さ、どんな飲み方なのかは映画を見てほしいってところですね。で、まあそんなアルコールに溺れていた、まあ、隠れて飲んでいたぐらいのジャクリーンなんですけど、まあ、ある時点でお酒を全部捨てて立つことになるんですけど、まあ、多分ね、ラロッカさんが彼女が本気になったっていう部分と多分近い部分ですけど、まあ、はっきり言ってマニーを守るために本気になったっていう彼女の行動だったと思うんで、まあ、そのお酒を捨てるみたいな部分も、まあ、どこら辺の出来事なのかみたいな部分もなるほどというふうな感じで納得できるところではあったかなという感じですね。で、やっぱり あとは最後のやっぱクライマックスの試合も見てて面白くて、なんかすごい、やっぱりね、テクニカルな描かれ方をしていて、まあ序盤でですね、ジャクリーンはなんか、怒った時に自分の力を発揮するみたいなことが映画の中で描かれるんですけど、だから僕はすごい映画的に、きっとその最後の試合もそういう展開になるんじゃないかなと思うような感じで、安易な見方をしていたら、もう全然そうじゃないんですね。そんなことは出てこなくて、そう結構練習していたコンビネーションとかが、試合で発揮、もう全くその練習通りのコンビネーションが出てきたりっていう感じで、すごいね、なんか、テクニカルな感じで見応えのある内容になって、ちょっとびっくりしたっていうぐらいな感じで面白かったですね。まあそういうなんか、ドラマ部分と、まあ総合格闘技みたいな部分も、両方楽しめて見れたかなという感じで、すごい、ハルベリー、初監督作ってことでしたけど、想像以上に楽しめましたっていう感じの感想になります。はい。僕の感想も以上です。
いや、ほんとそうで、野球でもそうだけど、こう、若手の頃はバンバンストレートで抑えてた人が、こう、ベテランになったら、こう、いろんなテクニック、緩急で抑えていくみたいな、
うん、
そういうような印象ですよ。だから、ベテランになっての戦い方はこれだみたいな。
うん、
だから、それを教えてくれるトレーナーたちも結構魅力的でしたよね。
ね、一人ですね、ブッダカンっていう、まあ、ニックネームなんですかね。トレーナーが出てきますけど、なんか彼女もすごい変な感じのキャラクターでしたね、なんかね。
最初はだからヨーダ的なメンターみたいな人かと思ったら、意外と相互にね、その、ジャクリンでしたっけ、ジャッキー。
ジャクリン、どっちでもですね。はい、
だから結構相互に成長し合うみたいなところもあるし、
そうなんですよ。
よくできた話だと思いますよ、やっぱり。
とかね、ブッダ館の方にもなんかいろいろ過去というか、
そうそう、
ありそうなんだけど、話せば長いとか言って教えてくれないですよね、なかなか。
教えてくれないんだよね。
だから、
スピンオフでブッダ館の話も見たいぐらいですよね。
ねえ。なんかね、クライマックスもちょっとね、ブッダ館、話から離脱するんですけどね、
そうだ。そうなんだよ。
最後なんかね、腕を怪我して戻ってくるんですけど、話せば長いって言って教えてくれないんですよね。
いや、本当にそこを見たいよね。何があったのかって、本当は。いや、だから、僕、ブッダ感がいなくなっちゃって、どうなのかと思ったけど、ヒゲのね、またいいトレーナーがいい。あれは本当いいコーチみたいな感じですね。
ねえ、
なんかね、そうなんですよ。すごくスーッと入ってる気持ちのいい映画なんだよね、これ。
不思議なとこもありましたけど、なんか面白かったですね。
なんか、バニーにキーボード買ってあげてさ、
はいはいはい。
リズムが、もう入力されてるリズムみたいなのが流れちゃってさ、まあその時暮らしてたパートナーにうるさいとか言われて、すごい喧嘩になるじゃないですか。
うん。
キーボードのリズムが流れた上で、英語での喧嘩がなんか、ラップバトルみたいな感じになってる。面白かったな、あそこね。
なんかね、同居人もね、すごい変なやつで、ね、なんかね、最初マニーが来た時に、なんか、朝ごはんかなんかで、ハンバーガーでも出してやれとか言って、なんか、パンがないとか言って、なんかハンバーグに、なんかスナック菓子、ドリトスかなんかを粉々にしてかけろみたいなこと。なんだそりゃみたいな感じでしたよね。
いや、本当だから、あんまり、ね、言えなかったけど、脇役というかね、の人たちも本当に良かったし、まあ、その戦う相手もね、レディーキラーっていう、その時の、まあ、一番のスーパースターみたいな格闘家が、まあ、相手になるけど、あの人もね、だから本当に正々堂々と、なんかほら、実はずるいことしてくるとかさ、よくあるじゃないですか。
そうなんですよ。
全然ないのね。ほんと正々堂々と気持ちよく戦ってるんだよね。
珍しいですよね。なんか映画でそういうのって。
一番最初にこうなんで、こう、顔合わせみたいな時だけなんかちょっと、一触即発みたいなとこあったけど、あとは全然、 キラーとか言ってる割には、本当、本当真摯に、二人本当に真摯に戦うんですよ。
ねえ、なんか、ずれことしてくるわけでもないし、なんかね、ジャッキーの方が実は怪我していて、みたいなこともないし。
ない
ありがちじゃないですかね、よくね。
ありがち。そういうね、なんかね、ありがちなところが本当ない戦いなんですよね。
本当になんか実力を出し合うみたいな感じの戦い。
勝つか本当に分かんないよね。
うん、そうそうそうそう。
ピコポもどっちが勝ってもいいかなって気持ちにもなってくるし。
そう、そうですね。
ですよね。いやま、いや、本当に、まあ、あんまり僕、だからこういう格闘映画とか見てないけど、いやこれは本当良かったですね。
そう。選んだ理由はね、まあ、なんか、すごい、女優監督の、作品を探したって感じでしたけど、なんか結構いい作品だったなって感じに思いましたね、なんかね。
打ちのめされてもっていうサブタイトルはちょっといらないですけどね。
あ、またあれですね。ネットフリックス、放題批判ですよね。
痛々しさをさ、醸し出すじゃないですか、なんとなく。
まあね、ブルーズドって、そんな、よく聞く日本語じゃないから、これだけでもいけるような気がしますけどね、とかね、うん。
なんかつけたくなっちゃうんですかね。
はい。まあ、内容としてはすごい面白いんで、皆さんぜひ見てみてくださいっていう感じですね。はい。というわけで、今回は Netflix 配信中の作品、ブルーズド、打ち止めされてもの感想を話してみました。で、今回もここで、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をラロッカさん、お願いします。
こちらで、Netflix の新作の映画を語り合おうという回になっておりますけれども、その今月12月の大映画は、日本映画の浅草キッド、ビートたけしの自伝映画みたいなことになってますが、監督は劇団ひとり。でビートたけし役を柳楽優弥がやって、その師匠を大泉洋。で、ビート清の役、ナイツの土屋さん、ツッコミの方が
や
る。なかなか面白いですよ。その、マンスリーシネマトークオーバーシーズの、日程が12月23日の木曜日の21時30分から、12月23日木曜日、日本時間の21時30分からになる。で、まあ、ネットがつながれば、もちろん、無料で参加していただけるんですけれども、一応ですね、お申し込みをいただきたくて、申し込み先は、シネマアクティフのメンバーのペップさんの個人のツイッター DM、もしくはシネマアクティフのホームページのコンタクトを明日までお願いします。
はい。まあ、あれですね、先月の僕たちはみんな大人になれなかったに続き、まあ、2ヶ月連続日本映画お題ってことですけど、先月はですね、予想通り懐かしい話になっちゃいましたけど、
はい、映画の話しませんでしたかね、本当に。
まあね、浅草キッドは多分昭和40年代の話だと思うので、僕ら生まれてない頃の話なんで、多分懐かしい話にはならないだろうって感じですね。
逆に、その頃懐かしかったって人はね、参加してくれるかもしれないですけどね。
なるほど、なるほど。はい、
まあ、なかなか、あんまり、だから、僕もだから知らない頃のビートたけしさんの話だったんで、
うん、
なんか面白かったですよ。
はい、ちょっと皆さんも、もう配信中だと思いますんで、ぜひ作品を見て参加していただければという感じですね。はい。あ、そうだ。あと、Netflix の配信作品だと、一個見つけたんですけど、このディギンネットフリックスで、夏ぐらいにラロッカさんが選んでお題にした、欲張りだけの恋じゃなくて、やったじゃないですか。
した。
続編が来るらしいですよ。
よく
ですね、もうね、これ収録してるのが12月9日なんですけど、もう明日ですね、12月10日金曜日配信で、 続編、もっと欲張りなだけの恋じゃなくてが来るらしいです。
あえて褒めたのにな、これ。もっと買ってきたやつ。
ちょっとね、どうやらね、あらすじの短い文あるじゃないですか。あれを読む限りね、マルタはね、アルトゥロと別れてるらしいですよ。
勘弁してくれよって話です。
あ、すごいね。すごい気になりますけどね。ちょっと。今後のお題になるかどうかわかんないですけど、なんか、ならなくても気になって見ちゃいそうな感じがします。
あ、でも見ちゃうでしょ、これ。もう、お題にしたらだって来月まで見れなくなっちゃうから。
ねえ。
じゃあ、冒頭に話そうかな、じゃあ。
そうですね。ちょっとだけ、お題にがっつりしなくてもいいですから、ちょっと話すぐらいはできるかもしれないですね。
でも、ルームメイト2人の話はもっと見たかったから、
あ、そうね。二人にちょっと出るのが悪いですけど、二人とかの、ね、話は見たいですね。
まあ、ぜひ、次はどんなイケメンと付き合うかですよね、きっとね。
多分そんな感じかなって感じで。トラさんみたいな感じですよ
ね。いや、やってほしいな。必ずキャスターみたいになかなかね、あれもずっと続いてったからね、終わりそうで終わんないみたいなのあったから、あんな感じでもいいんじゃないかと思いますけどね。あ、いいな。もっともっともっともっとみたいになってくるんですね。
族とかね、神とかなってくるね。
ただ、トラさんだとしたら、なんとか編みたい。
うん、サブタイトルがついたりしてね。
いや、すげえ楽しみ。
はい、ありがとうございます。ちょっとね、そういうのを見つけましたんで、皆さんも見ていただければという感じですね。はい。というわけで、ギギネットフリックスでした。シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。